国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
いやー、やっとテストも終わって春休み満喫中ですね、清香さん。
そうだね、終わったね、いろんな意味で。
せっかくの春休みにそのテンションの低さ、なんなの。
いや、だからいろんな意味で終わりました。
あんまりテストの手応えが良くなかったんだね。
もう過ぎたことだしね。
暗すぎるよ、清香。私なんてもう開き直ったからね。
いや、それはどうなのよ。
いいのいいの、はい、もう終わったんだから切り替えていきましょう。
はい、今日の放送は法学部2年の清香と
同じく法学部2年のさやかでお送りします。では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
弁護士さんに聞いてみよう。このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
本日の質問はラジオネーム N さんからの質問です。私は大学生ですが、先日 A 講義中に B 講義のレポートを書いていました。
はい。
その時 A 講義中の准教授より、講義中に内職はするなと注意されました。
はい。
しかし B 講義のレポート提出は間近で、しかも A 講義は准教授の講義が下手なので内職をしていただけで、むしろ面白い講義を A 講義の准教授がしていれば内職はしませんでした。学費を払っているのだから、講義中に何をしようと学生の自由だと思いますし、内職をしていたからといって誰かに迷惑をかけているわけでもありません。言いがかりをつけてくるこの准教授の注意に納得ができませんが、法律的にも私が言っていることは正しいですよね、という質問です。清香はどう思う？
私は A 講義の准教授がした注意は間違ってないって思うな。それに学費を払っているから講義中何をしようと学生の自由って主張は権利の乱用だと思う。でも法律的にどうかって聞かれると自信ないな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の竹中正史先生にお越しいただきました。竹中先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
はい。まず大学と学生との間にどのような契約関係があるのかということを考えてみたいと思います。
はい。
一般的には在学契約というふうに言われています。
在学契約とはどのような契約なのですか。
はい。基本的には大学が学生に対し、教育のサービスを提供して、その施設を利用させる、これに対して学生が大学に対してお金を支払う、そういう契約です。
はい。
ただし大学の場合にはそれだけではありません。その大学の提供する教育というサービスは、 その大学の教育理念や教育方針のもとに学生との信頼関係を基礎として継続的集団的に行われるものです、
はい、
そして学生というのはその大学の構成員としての学生の身分地位を取得してその大学の包括的な指導規律に服するそういう要素を持った契約です、
はい、
ですのでこの相談者の方が言うように学費を払っているのだから講義中に何をしようと学生の自由というのは少し違います、
はい、
先ほど言いましたように大学の規律に服するという部分がありますのでこの教授が、内職をしていた学生に対して注意をしたというのはむしろ当然のことです、
はいはい、
当然内職をしていればその教授の集中も妨げになりますし注意をすればその分講義が中断して講義の妨害にもなり得ます、
はい、
で講義の妨害の程度がひどくなれば指導注意を超えて懲戒の処分という対象にもなる可能性もあります、
はい、もし内職をしていたことで停学や退学などの処分になってしまった場合でも学生は文句は言えないんですかね、うん、
もちろんですねその規律に服すると言っても、
はい、
その学生がしたことの悪さとその処分の重さのバランスを欠くのであればそれは違法ということになります。
なるほど、
まあ、今回のように講義中に内職をしていたというレベルであれば、
はい、
定額退学というのは重すぎるのでそれは違法になるでしょう、
はい、
でまあ、先ほど在学契約の内容をお話ししましたが、
はい、
これについては入学金や授業料を払ったけども、大学に入学しなかった場合にそれを返してもらえるかという事件の最高裁の判例の中で裁判所が説明していますので一度読んでみるといいと思います、
はいはい、
本日は岐阜県弁護士会所属の竹中雅史先生にご回答いただきました。竹中先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件刑事事件を除き皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。いかにさやかの判例集。このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介しその事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回注目した判例は平成24年9月13日最高裁第一小法廷判決のいわゆる建物明け渡し請求事件です。
平成24年の9月ってすごく最近出た判例なんだね。
ね、まだ判決から半年も経ってない判例だね、
うん、
たまにはこういうリアルタイムな判例を紹介してもいいかなと思って取り上げました。
へえ、昔の重要判例もいいけどそういう最近のもいいね。
うん、
ところで事件名に建物明け渡しってあるけど、
うん、
今回は民法の判例ですか？
はい、今日は民法の判例です。ちなみに後からちゃんと紹介しますが借地借家法が今日のポイントになる法律です。
じゃあその前に事案の概要説明からお願いします。
はい、被上告人 X は平成15年7月18日に上告人 Y との間で定期建物賃貸借契約書と題する書面を取り交わしました、
はい、
そして期間をその日平成15年7月18日から平成20年7月17日まで賃料を月額90万円として 本件建物の賃貸借契約を締結しました。
はい。
この契約書には本件賃貸借には契約の更新がなく期間の満了により終了する旨の条項がありました。被上告人 X は本件賃貸借の締結される前の平成15年7月上旬頃、上告人 Y に対して本件賃貸借の期間を5年とし、本件定期借家条項と同じ内容の記載をした本件契約書の原案を送付し、上告人 Y は同原案を検討しました。
はい。
被上告人 X は平成19年7月24日、
うん、
上告人 Y に対し本件賃貸借は期間の満了により終了する旨の通知をしたのです。
ふんふん。で、互いに何を争ったの？
あ、はい。この建物を上告人 Y に貸していた X は借地借家法第38条1項に規定される定期建物賃貸借にあたり期間の満了により終了したと主張して、 Y に対して建物の明け渡しおよび賃料相当損害金の支払いを求めたのです。
なるほどね。ところで、その借地借家法第38条って一体どんな法なの？
はい。借地借家法38条は建物賃貸借についての規定をしている条文です。1項、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による当書面によって契約をするときに限り第30条の規定にかかわらず契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には第29条第1項の規定を適用しない。
はい。
2項、前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人はあらかじめ建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならないとされています。
へえ。他の講義とかでも借地借家法とかちらって聞いてたけど、
うん、
判例を考えたのは初めてかも。
あ、本当に？なら新鮮な感じだね。そして Y の方の言い分は、2項の規定である書面を交付しての説明がないことを理由に本件賃貸借は定期建物賃貸借に当たらないと主張しています。
なるほど。
清香は今回の事案は聞いてどう思った？
ちょっと難しかったけど、
うん、
確かに書面を交付しての説明がなかったことを理由にできるかなとは思いました。
ということは Y 側の勝訴？
うん。慣れない条文ではっきりと自信はないけど、
うん、
条文に規定されている形式を満たしていないし、
うん、
貸主側を勝たせちゃうと借主を守るための条文の意味がなくなっちゃうんじゃないかなって思った。
うん、なるほどね。確かに借主は立場的に弱い方だもんね。
うん。さやかはどう思った？
うん、私は清香とは逆かな。
お、じゃあ X が勝訴？
うん。清香の言ってたこともわかるんだけど、
うん、
今回の場合だと書面で交付していなくても明らかに Y は定期建物賃貸借って分かっていたみたいだし、
うん、
もう分かっていて居座るのは少し違うような気がする。
あ、
借主の保護を図った規定が今度は貸主を弱い立場に追いやってるように見えるんだよね。
確かにそれは言われたら痛いかも。最高裁の判断はどうなってるの？
はい。最高裁第一小法廷は借地借家法38条1項の規定に加えて同条2項の規定が置かれた趣旨は定期建物賃貸借に関わる契約の締結に先立って賃借人になろうとする者に対し定期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了させることを理解させ当該契約を締結するか否かの意思決定をさせるために十分な情報を提供することのみならず説明においてもさらに書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解される。
はい。
以上のような借地借家法38条の規 定の構造及び趣旨に照らすと、当条2項は定期建物賃貸借に関わる契約の締結に先立って、賃貸人において契約書とは別個に、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて記載した書面を交付した上、その旨を説明すべきものとしたことが明らかである。そして紛争の発生を未然に防止しようとする同項の趣旨を考慮すると、上記書面の交付を要するか否かについては、当該契約の締結に至る経緯、当該契約の内容についての賃借人の認識の有無及び程度等といった個別具体的事情を考慮することなく、形式的・画一的に取り扱うのが相当である。
はい。
したがって借地借家法38条2項所定の書面は、賃借人が当該契約に関わる賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かに関わらず、契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきであるとし、借主である Y の勝訴としました。
私予想当たった。
うん。
けどあまり釈然としないのはなぜ？
私も形式的な理由だけで、賃借人を保護するような判決にはあまり納得してないんだよね。
お、最高裁の判断相手になかなか言いますね。でも確かにそれはわかるな。
今回の建物明け渡し請求事件、リスナーの皆さんは納得していただけたでしょうか？それでは今日はこの辺で。以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
清香の知ってる岐阜の事件簿。このコーナーは私たちの身近で、つまり岐阜県で起きた事件を紹介するコーナーです。誰もが知っているような事件からあまり知られていないような事件まで、様々な事件や事故を清香の視点で紹介していきます。今回は密室殺人事件を扱います。
岐阜の事件だよね。
もちろん上ヶ原市で発生した事件だよ。
上ヶ原市、身近な場所で密室殺人事件なんてドラマみたいな事件が発生してたんだね。
さやかは今回の事件については？
知らないですね。どんな事件なんですか？密室殺人っていうからにはトリックがあったりするんだよね。
どうでしょうね。では今回もまずは事件について見ていきましょう。
お願いします。
はい。2012年9月30日午前、各務原市のアパートの一室で29歳女性の遺体が発見された。
はい。
着衣に乱れはなかったが、首にはタオルが巻きついており、顔は鬱血状態。
はい。
救急隊が死亡を確認した。当該アパートの2つある鍵のうち1つは室内に、
はい、
もう1つは父親が所持。また現場は完全な密室状態だった。
なるほど。確かに事件現場は完全なる密室状態だね。でも今の話だと殺人事件というより自殺の可能性の方がはるかに高くないかな。全部で2つある鍵のうち現場に1つと父親が1つ所持していたんでしょ。こんな状態でドアを開けて犯行に及ぶなんて不可能だよね。
現場の状況を聞いたら普通は自殺の可能性が一番高いと思うよね。実は私も最初そう思ってました。
そうなんだ。
県警幹部も事件の線は薄いとの見方があったと話しています。
でも他殺なんだよね。
そうだね。密室で遺体が発見されたため当初は自殺との見方も出ていましたが、捜査により他殺だと明らかになりました。ところでさやかだったら今回の完全密室をどうやって崩す？
失礼な質問かもしれないけど父親が犯人ってことはないんだよね。
うん、それはないですね。
うん、だとしたら鍵を壊すのは警察もすぐ他殺ってわかるし、
うん、
それ以外だとドアではなく窓から侵入とかかな。
残念、どれも違いますね。
うん、ですよね、うん、そろそろトリックを教えてほしいな。
知りたいですか？
それはもちろん、うん、
では事件について詳しく解説していきます。
はい、
県警は本件について自殺の線が強いとしながらも、
はい、
殺人であることも念頭において初動捜査を行いました。
はい、
その結果現場の違和感を見逃すことなくいつ早く察知し解決に至りました。
あ、すぐ解決したんだ、うん、よかった。ところで現場の違和感って？
現場の違和感の正体は玄関ドアの新聞受けでした。
え、新聞受け？
そう、新聞受け。
ふんふん。
現場の新聞受けの蓋は開いたままとなっていました。
うん、
これが今回の事件解決のポイントとなります。
新聞受けの蓋って、うん、新聞が箱の中にたまらないように開けっぱなしにしてる人もいるよね。
うん、
特別変だとは思わないけどな。
新聞を取っていればね。
あ、被害者女性は新聞を取っていなかったのか。だとしたらわざわざ開けておく必要はないし不自然だ。
その矛盾点によりドアに何らかの工作をするために犯人が新聞受けを開けたのではないかという線が浮上してきました。
ふんふん。
そこで同日夕方から任意で事情を聞いていた被害者女性と交際していた32歳男性を当初は犯人ではないと見ていたが、
はい、
捜査幹部はより詳しく話を聞くよう取調べ官に指示を出しました。
はい、
取調べ官は被害者が殺害されたとみられる時間帯前後の供述に不審な点があることを見抜き追及すると犯行を認めたようです。
ふんふん。
男性は翌日10月1日未明に逮捕された。
はい、
その後ドアの外から新聞受けを通じて内側の鍵に紐をつけ外側から紐を引いて施錠する工作を説明したそう。
ふんふん。
自殺に見せかけるつもりだった、交際トラブルで殺害したなどと供述したと言います。
そんなトリックがあったとは想像もつかなかった。
うん、
それにしても岐阜県警さんすごいな。現場の違和感をいち早く察知して仕組まれたトリックを見破りさらにスピード解決って想像できることじゃないよね。
そうだよね。
うん、
朝日大学の先輩で岐阜県警に勤めている方もいらっしゃるし、
うん、
将来今回の事件のような活躍をされる方が出てくるかもしれませんね。
そうですね。
皆さんは密室殺人事件を知っていましたか？では今回はこの辺で。以上、清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報は朝日大学と地元産業界との連携に関するお知らせです。朝日大学経営学部および大学院経営学研究科では今後企業との産学連携活動を推進し学生に企業文化を学ばせることによる幅広い視野に立った実学教育の実践、職業観を身につけさせるためのキャリア支援を企画し、この度地元の大手優良企業である西濃ホールディングス株式会社と産学連携活動に関する協定書を締結しました。この協定による連携活動の取り組みとして次のような活動を共同して推進することを目指します。 1. 朝日大学が有する研究・教育資源の情報提供。 2. 西濃ホールディングス株式会社が有する産業資源の情報提供。 3. 寄付講座・講演会・研究会・見学会等の相互協力。4.
朝日大学が派遣するインターンシップ希望学生の西濃ホールディングス株式会社への受け入れ、5、その他地域社会の発展につながる連携協力などです。そしてこの協定に基づき2013年4月から西濃運輸株式会社による寄付口座として本学学生のために経済活動への幅広い知見と実践力を養うことや物流を中心とした情報、販売、金融の経済活動の知識を取得させるための授業科目を提供していただく運びとなりました。本学で地元産業界からの経済活動に関する実践教育を受けることができることは学生のキャリアアップにも大いに役立つものと確信しています。朝日大学と西濃ホールディングス株式会社との産学連携に関するお問い合わせは電話番号 058-329-1077 朝日大学学事課までお願いします。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソングシンガーソングライター石井里香さんの僕の道です。
今年の春休みは何しよっかな。せっかく長い休みだし旅行とかいいな。
え、清香、オープニングのテンションの低さはどうしたの。
え、あ、放送してる間に開き直った。
ああ、
どうせやるなら楽しくやろうと思って。
うん、そっか、うんうん、その切り替えの速さは長所として履歴書に書けると思う。
あ、本当にありがとう。さやかも一緒に春休み何するか考えようよ。
うん、そうだね。でもなんか清香が楽しそうだから何でもいいや。
何それ。
最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのはバレンタインは作って自分で食べちゃう朝日大学法学部の清香と、
バレンタインにはあげるよりもいただきたい派のさやかでした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。
届けてみせる君の様子。